けましておめでとうございます。2020年が明けました。新しい年、私たちの教会は今元気でしょうか？今私たちの教会は生きてるでしょうか？元気で生きてる教会は必ず成長しています。10年前と比べて私たちの教会の礼拝出席者は増えているでしょうか？成長する教会は必ず礼拝出席者が増えます。もし減っているとすれば、それは衰退している印です。また変わらなければ衰退が始まっている、その印かもしれません。教会は常に成長することが神様から求められています。なぜならば大宣教命令をもとに教会が建てられているからです。大宣教命令、すべての民を、すべての人々にと強調いたします。マタイ福音書大宣教命令は28章の19節にこう書いています。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。マルコ福音書ではこう書かれています。16章の15節、全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。すべての人々をキリストの弟子にすること、すべての人々に福音を述べ伝えること、これが教会に与えられた使命です。すべての人々に伝え、すべての人々がキリストの弟子となるのですから、教会は必ず増えていきます。成長していきます。特にこの終末の最後の時代、この使命は本当に全うされなければなりません。私たちの教会に与えられた使命はこの時にこそ全うされなければならないと思います。教会が成長し、そして全ての人々を救いへと導く道、二つあるように思います。一つ目は今ある教会、既存の教会の成長です。礼拝出席者が増えていく、その量的成長は教会の質的な成長の結果です。教会が質的に、信仰的に、霊的に成長していかなければ、教会に人々が集まるその数的な問題も解決しません。教会のリバイバルが、霊的なリバイバルが私たちの教会の成長につながっていきます。私たちの旧霊使命の実現へとつながっていきます。今私たちの教会に集まってきている教会員の信仰は生き生きとしているでしょうか？元気でしょうか？喜びを持って、感謝を持って、賛美を持って日々の信仰生活が営まれ、そしてまた教会に集まって心から神様を礼拝しているでしょうか？信仰の元気さ、信仰の生き生き、どこから来るのでしょうか？もう私たちはそれを繰り返し学んでいます。日々の聖霊の満たしです。キリストが約束されたあの聖霊の注ぎが日々私たちに向かって開かれています。もう神様は聖霊を注ぎたい、聖霊は私たちの心に満ち溢れたい、そう願っている。それを私たちが受け取っているかどうか、これが私たちの霊的な元気さの右か左か、あれかこれか、その選びの大きな問題です。私たちが毎日毎日聖霊のバプテスマを受けて、聖霊に満たされて、キリストとしっかりとつながって一つになっているならば、私たちの信仰は元気です。聖霊に満たされるためには、聖霊が注がれるためには、それを受けるためには祈りが必要だということを私たちもまたよく知っています。祈り、そして聖霊に満たされ、その聖霊に導かれた生活、そこから生まれる行動、そこには一つの大きな印があります。間違いのない印があります。聖霊に満たされたクリスチャンには必ず証があります。神様が私にしてくださったことの証が昨日も今日も明日もあるんです。それが祈って聖霊に満たされたクリスチャンの生活の印です。私たちの生活の中に、信仰の歩みの中に、この証が次々と生まれてくることを私たちは祈り求めたいと思います。まず心を開いて 聖霊を求めましょう。聖霊に満たされましょう。聖霊に満たされた時に、あたかも死んだような私たちの信仰生活が、死んだような私たちの教会が生き返るんです。旧約聖書にエゼキエルという預言者の書があります。エゼキエル書です。37章の1節からお読みいたします。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を生き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に予言せよ。人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの全家である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた。我々の望みは失せ、我々は滅びると。それゆえ予言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時お前たちは主である私がこれを語り行ったことを知るようになると、主は言われる。枯れた骨があります。しかしそこに神の息が、神の霊が吹き込まれると生き返るんです。私たちの教会が、私たちの信仰があたかも枯れてるように思うことがあります。死んだように思うことがあります。しかしそこに神の霊が吹き込まれたときに、確実に生き返ります。信仰が萎えているとき、これを蘇らせるのは神の息です。聖霊です。神様がその霊を吹き込んでくださったときに、私たちは必ず生き返って神を心から褒めたたえることができるようになります。生き返った信徒の生活の中には、証に満ちた素晴らしい充実があります。喜びがあります。感謝があります。賛美があります。この聖霊を求めて祈りたいと思います。聖霊を求めて、私たちの教会が、私たち自身が、一人一人がリバイバルされることを祈り求めたいと思います。 2018年以来、さまざまな教会で、いや、ほとんどの教会で、すべての教会で、祈りの運動が展開されました。素晴らしいことです。10日の祈り、断食祈祷の日、そして40日の祈り、365日の祈りをやっている教会もあります。神様はこの祈りに必ず応えてくださると思います。さらに、祈り続けていきたいと思います。祈りは、聞かれるまで祈らなければなりません。聖霊よ、どうか私たちに満ち溢れてください。神よ、あなたの聖霊を吹き込んでください。祈り続けましょう。パウロは、あの死んだようなコリントの教会に、マラナタという言葉を紹介しました。主よ、来てください。コリントの教会を、どうしてしまった?どうしてあなたは死んだような教会になってしまった?神の御心に沿わない教会になってしまった。でも祈れ。マラナタ。主よ、来てください。聖霊の神よ、来てください。祈れ。必ずあなたは蘇ることができるから、そう祈れ。私たちの教会も祈りたいと思います。そして私たちの教会が本当にリバイバルされたときに、私たちの教会は真の神の国へと変えられていくと思います。どうしたら日本の教会はその伝道を進めることができるのか、日本で伝道はどうやったらさらに素晴らしい祝福を得ることができるのか考えることがあります。教会がより聖霊に満たされて、より魅力的な神の国に変えられたときに、人々が教会に集まってくるのだと思います。私たちクリスチャンがより聖霊に満たされて、より魅力的な存在になったときに、より魅力的な神の人になったときに、人々が私たちを通してキリストのもとに導かれるのだと思います。教会に、そして私たちの心の中に聖霊が満たされること、霊が吹き込まれることをもう一度祈りましょう。そしてリバイバルされて、たくさんの人々がこの教会に集められて、共に天地創造の神、私たちの唯一の贖い主である神を礼拝できることを祈り求めていきたいと思います。教会のリバイバル、これが私たちの大きな願いであり課題です。もう一つ、日本の宣教が進む、伝道が進む、もう一つの道があるような気がいたします。それは開拓伝道です。チャーチプランティング、新しい教会を作ることです。既存の現在の教会に来ることのできない人々をこちらから出て行って集めて小グループを作り、そして小さなやがて改修へと導いていくこと、新しい教会を立ち上げていくこと、これがもう一つの挑戦であるように思います。教会を作るというのは教会堂を作るということではありません。神を礼拝する民を作るということです。改修を作るということです。小さな家の教会をたくさん作っていくこと、それがもう一つ、すべての人々をキリストの弟子へと導く、すべての人々を永遠の命へと導く道ではないかと思います。マルコ福音書1章の35節からキリストの生活についてこう書かれていました。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところに出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き、宣教し悪霊を追い出された。この物語の前段にはキリストがガリラヤでたくさんの病人を癒していた物語が出ています。キリストに癒しの力があると、そう聞いて、そしてたくさんの人々がキリストのもとに集まってきたんです。押し寄せてきたんです。しかしその人々の必要を置いてキリストは他の町へ行こう、そして福音を宣教しよう、そう言いました。 そのために自分は出てきたんだ。ガリラヤという小さな教会、その教会を満たすことだけが彼の仕事ではない。彼らの必要を満たすことだけが彼の必要ではない。私は全ての人々に福音を宣教しなければならない。キリストはそう言われたんです。そしてキリストは町から町へと宣教されました。福音を語り伝えたんです。それが彼の使命だと彼は確信していました。教会は良い意味で牧師を解放したいと思います。自分たちの教会のケアだけに、お世話だけに牧師を縛りつけるのではなくて、いや先生、隣の町へ行って、隣の村に行って福音を語ってください。必要としている、福音を必要としている、救いを必要としている人々がいますから、私たちのことは私たちが何とかします。先生はもう一つ教会を建ててください。そういう教会になることができればと思います。牧師が隣の町にもう一つの教会を建てるために、開拓伝道をするために献身することができるように後押しできる、まあ、そんな教会に、私たちの教会になりたいと思います。教会は長老執事あるいは信徒のリーダーで守るので、もう一つの教会を作るために牧師を押し出そうではありませんか。全ての人々に福音を伝え、全ての人々をキリストに弟子とする大宣教命令、この使命を果たすためです。教会は、今あるこの教会は聖霊とともに守りましょう。聖霊とともに、そして新しい教会ができることを祈り求めていきたいと思います。時に牧師はこの教会から数人の人を連れ出して、新しい教会の建設のために献身するかもしれません。いや、この数人が抜けたらこの教会はどうなるんだという心配があります。でもその数人を通して、まさに10人の教会が建てられれば、明らかにその教会は成長したことになります。既存の教会にとってはマイナスに思えても、全体を見たらそれはプラスになる可能性があります。新しい改修、新しい家の教会を建てるための信仰と勇気を、私たちは上から、神様から与えられたいと思います。パウロは、あの伝道者パウロは異邦人伝のために召された人でしたが、まさに巡回伝道者でした。町に入って、そこに教会を建てると、その教会に、その町にとどまることはしませんでした。その教会をリーダーに任せて、長老に任せて、次の町へと出かけていって、新しい教会をそこにも建てたんです。そして次から次へと町々に教会を建てていきました。建てられた教会は長老をはじめとする信徒に全てを委ねたんです。牧師にはその勇気が必要です。この教会はあなた方に任せますと言える勇気が必要です。神様があなた方と共にいて、キリストが共にいて、あなた方を守ってくださるので、私はもう一つの教会を建てに行きます。その信仰が必要であると思います。パウロがエルサレムに行くことを決意して、ミレトスという町で長老たちに別れの説教をいたしました。その時彼が長老たちに語った言葉を読んでみたいと思います。使徒言行録の20章の28節、どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。長老は聖霊によってその教会を世話するために召された存在です。牧師がいなくても長老がいれば、あるいは信徒リーダーがいれば、教会は神によって聖霊によって支えられていく、パウロの確信でした。長老に全ての教会のケアを委ねたのです。 20章32節にはこう書かれています。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。パウロがもう一つ委ねたのは長老だけではなくて神の言葉でした。神の言葉、聖書があるからあなた方は大丈夫だって。恵みと言葉によってあなた方は道をはっきりと知ることができる、そうパウロは言いました。セブンス・アドベンチストは聖書の民と言われます。聖書をよく読んでいる、よく学んでいる、本当に御言葉に生きるならば私たちの教会が、牧師はいなくとも迷うことはありません。まっすぐに天国に向かって歩み続けることができます。パウロは長老と聖書に教会を委ねました。そして自らはさらなる開拓伝道へと献身していきました。パウロのこの伝道者のそのスピリッツを24節にこう告白しています。使徒言行録20章の24節、しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。神の恵みの福音を力強く証しすること、これがパウロの願いでした。これが自分に与えられた任務である、ミッションであると彼は信じていました。彼のテーマはいつももう一つの教会、もう一人の救いでした。もう一つの教会を建てさせてください、もう一人を救わせてください、キリストへと導かせてください、これがパウロの祈りでした。これを私たちの教会の祈りにしたい。神様、この教会からもう一つの教会を生まれさせてください、もう一人の人を救わせてください。次から次へと新しい改宗、次から次へと新しい救われる人々、祈り求めていきたいと思います。私たちの教会が本当にリバイバルされてもう一つの教会を開拓することができたら素晴らしいことだと思います。昨年たくさんの自然災害が日本を襲いました。その自然災害の中で私たちはキリストが間もなくおいでになると再臨の前兆を見ました。終わりが近い、その時私たちは託された救霊使命を果たす、その信仰を必要としています。すべての教会はリバイバルし続ける教会であるか、新しく開拓伝道する教会であるか、そしてその両方を目指す教会なのか、もう一度共に考えたいと思います。すべての牧師にはリバイバルする教会をリバイバルする牧師であるか、そして新しい教会を開拓する牧師であるか、ぜひ考えていただきたいと思います。決して教会の現状維持に満足する牧師であってほしくないと思います。そして教会もその牧師を全的にサポートしていただきたい。すべての教会はリバイバルし続けてほしいし、そして新しい開拓伝道に乗り出してほしいと願います。今年から世界総会、そして北アジア太平洋支部の支援を受けて東京で新しい開拓伝道を展開しようとしています。多額の支援と、そして優秀な開拓伝道者たちが宣教師として日本にやってきます。たくさんいる人々、しかしたくさん人口がいるこの日本の中でクリスチャン人口は 1% にも満たない、セブンスアドベンチストはそのさらに 1% にも満たない、この現状をなんとか打破してたくさんの人々に永遠の命を得ていただきたい、永遠の神を知っていただきたい、 キリストの福音に触れていただきたい、その願いからこの企画は生まれました。どうかこの企画のことも覚えてください。ミッションアンユージュアルイン東京、今までかつてなかった方法でこの宣教が展開されようとしています。そしてそれが全国的に広がること、やがて全ての教会が開拓伝道教会になることを私は夢見ています。聖霊の導きの中で今あるところからさらに一歩前進する2020年でありたいと思います。教会のリバイバルのためにも開拓伝道のためにも献身が求められます。聖霊の働きに身を委ねるときに私たちには全的な献身が求められます。聖霊は私たちに働くときに私たちに自己放棄を求めることがよくあります。今までのあなたのその生活を、その考え方を捨てなさい、そして全て私の導く道へと進みなさい。大きな犠牲を払うような気がします。しかしその犠牲を払わなければ私たちは聖霊に用いられる器とはなり得ないし、聖霊が本当に願っているようなクリスチャンにもなれないし、教会を叩けることもできないことを覚えたいと思います。神様はより素晴らしいものを与えようとして私たちに自己放棄を要求します。犠牲を要求します。しかしその導きに従った時に私たちの知らなかった素晴らしい信仰の世界が展開することを覚えたいと思います。牧師を開拓伝道に送り出せば教会には犠牲が必要でしょう。牧師も今まで以上に働かなければいけないので犠牲が必要です。覚悟が必要です。しかしその犠牲と覚悟とともにキリストは私たちを押し出してくださり、共に導いてくださると約束してくださいました。覚悟があって初めて宣教使命、また旧礼使命というものは果たせます。大宣教命令をもう一度読んでみたいと思います。マタイ福音書28章の18節から、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。宣教命令、大宣教命令に従う教会と共に、クリスチャンと共に、キリストはいつも共にいると約束してくださいました。この覚悟を持つ教会、自己放棄の教会、自己犠牲の教会と共にいてくださると約束してくださいました。この約束を信じたいと思います。2020年、私たちの全ての教会がキリストと共にある教会でありたいと思います。キリストが教会を離れることはありません。しかし教会は時にキリストを離れることがあります。自分を守ってキリストから離れることがあるんです。もう一度キリストに寄り添う教会でありたいと思います。キリストが共にいると約束されたそのキリストのそば近くに私たちは近寄っていきたいと思います。エレン・ホワイトは伝道という本の最初にこう書きました。私たちにもこの任務が委託されている。私たちはキリストの使命者として出て行き、教え、導き、人々を説得して命の言葉に彼らの注意を引くように命じられている。そしてキリストがいつも共におられるという保証は私たちにも与えられているのである。私たちが戦わなければならない困難がどのようなものであろうとも、また私たちが耐えねばならない苦難がどのようなものであろうとも、恵み深い御約束はいつも私たちのものである。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。大宣教命令を遂行する道、 それは平らな平和な道ではありません。そこには困難があり苦難があるんです。サタンは命がけで必死にこの世を自分の元から離さないと働いています。この世に住む人々を自分の味方から決して手放さないと必死にあがいています。そこから彼らを引き出してキリストのもとに連れてくる、永遠の命へと導き出す。そこには必ず困難が伴い苦難が伴います。でも約束は確かです。キリストが、全てのこの世界の支配者であるキリストがあなた方と共にいる、私たちと共にいてくださると約束してくださっているんです。このキリストと共に2020年、私たちも日本の人々の救いのためにさらに献身し前進していきたいと思います。神様の豊かな祝福が全てのアドベンスト教会の上にありますよう心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。